ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。Buddham saranam gacchami.
Buddham saranam gacchami.
Dhammam saranam gacchami.
Dhammam saranam gacchami.
Sangham saranam gacchami.Dutiyampi Buddham saranam gacchami.
Dutiyampi Buddham saranam gacchami.
Dutiyampi Dhammam saranam gacchami.
Dutiyampi Dhammam saranam gacchami.
Dutiyampi Sangham saranamGacchami.
Dutiyampi Sangham saranam gacchami.
Tatiyampi Buddham saranam gacchami.
Tatiyampi Buddham saranam gacchami.
Tatiyampi Dhammam saranam gacchami.Tatiyampi Sangham Saranam Gacchami.
Tatiyampi Sangham Saranam Gacchami.
Panatipata Velamani Sikkhapadam Samadhiyami.Adinnādāna velamani sikkhapadam samādhiyami. Kamesumicchacara velamaniSikkhapadam samadhiyami. Musavada velamani Sikkhapadam samadhiyami.Suramela yamajapamadattana velamani sikkhapadam samadhiyami. Sadhu, sadhu, sadhu
Thank you.
た信用殺行事般若波羅蜜多時見悟音戒訓導一切苦役者離し即是即是即是即是即是即是即是即是即是即是即是即是即是即微絶身に無色性光即法無限界内し意識界無無明薬無特異無性徳光菩大薩達般若波羅蜜多無間解無間解光無空不最天道無所苦行涅槃是諸仏へ般若波羅蜜多伽三脈三宝高知若波羅蜜多是大人衆大名衆是無上衆無等道衆の上位細工実不光光説般若羅蜜多種即説衆は次伽帝伽帝羅伽帝波羅蘇伽帝波智蘇阿この功徳をもってあまねく一切に及ぼし我らと衆生と皆ともに仏道上善ことを しいしふしそんぶさもんこさはい、そしたらよろしいですかね。小林さん聞こえるでしょ。大丈夫ね。聞こえない人はちょっと前に出てきて、まだこっちあの耳のちょっと自信ない人は大丈夫。この感じでいくけど大丈夫ね。はいはい、そしたらね、今から、1時間ぐらいねちょっとお話をさせていただいて、でその後ね本堂の方へ、お参りしたいと思います。でその後で、休憩取って、あそこでちょっと水飲んだりお茶飲んだりしてもらってから戻ってきて、プラナヤマというねヨガ あの呼吸法ね専門のヨガの先生も来てくださってますので、やってから、一気に瞑想に入っていきますですか、でその後質疑応答をして、5時前ぐらいには終わりたいなと思ってますので、ね、よろしくお願いいたします。なので、なんていうかな、これからね、今までの人生の中で一度も経験したことのないことを経験するってするはずなんだけども、あんまりなんていうかな、ほとんどの人ね、人生ってこんなもんだよって思ってるじゃないですか。大体人生に起こることはもう大体分かってるよって思ってるじゃないですか。だけどそんなことないんですよ。皆さんの知らないことがいくらでもある、ね、でそれは普通なんかちょっと危ないドラッグをやるとかね、危ないなことをやるとかね、なんかことをやるけども、そんなこと一切必要なくて、でも、まあ、そういうドラッグとかなんかやったらいきなり全部人格も体も崩壊しちゃうじゃないですかね。だからそういうこと一切なしに、でも、我々が全く知らなかった、ね、そういう世界っていうものがあって、でそうなんだけども、まあ、仏教っていうのはもともとそういう世界を扱っていて、ね、でだけどもそういう今まで経験したこともないような、世界、ね、が全然経験できないから、だんだんと分からなくなってきてしまって、だんだん自信なくなってきてしまってってね、そういうことがあるんですけど、まあ、この今日ねお話しすることはまさにそのあたりのねことをしたいと思います、ね、はい、ですから、何が言いたいかっていうと、オープンであってほしいってことね。今日これから起こることに対してオープンであること、で、それからそれを恐れないってことね、であるさえすれば、なんていうかな、皆さんは、ね、今日日曜の午後、ね、大事な時間を、まあ、半日、この法然法然で使われるわけですけども、それが意味があるものに、絶対になるはずですので、ね、そういう観点からいきたいと思います。これね、資料ね、本当に単純な資料2枚だけお配りしています。だから今日は、このねポッドキャストの人に言うと、今ね我々は京都の東山の法然院に伺いましたね。私らはいつも隣でやってるんですけども、隣の私の友人のうちでやってるんですけども、今日は、この法然院そのものでね、 やらせていただいてます。あのこの北条、ここは北条と言われる、ね、場所ですけれども、あの梶田住職のご好意によって、今日はこの素晴らしい場所を開放していただいて、ちょっと私らはちょっと感動しちゃってるんですけどねあの今、京都の9月の3日って言ったらね、皆さん暑いのをあの想像してるでしょうけど、まあ、そうじゃなくて本当涼やかな、ね、風が今吹き抜けてるところで非常に快適に、ね、したいとやってますので、ね、はい。でそれでね、先ほどちらっとオリエンテーションの時言いましたけれども、今からね、ちょっとお話をして、で休憩取ってから、まあ、プラナヤマっていうね呼吸法で体を整えてから、これからお話しすることを実際に経験してもらいます。いいですか。で経験してもらうったってただ単になんか形式的なことをやるんではないんですよ。形式的なことをやる、あることをやることで皆さんの心と体に実際の変化が起こります。実際起こるんですよ。いいですか。見たこともない景色がそこで広がるんですよ。なんていうとまたあれだけどねそういうもんです。何かやって見たことがない景色が広がらなかった、それ何もやってないことなんですよ。ですか。で見たことがない景色が見たいって言って何やってたか、なんかドラッグに回っちゃったり、なんかわけのわかんないことやって、それで身を人生滅ぼしてきたわけじゃないですか。だけど人生を滅ぼす必要もなく、法律に違反する必要もなく、でお釈迦様が教えてくださった正当的な方法をまともに使って、そこに今まで見たことがない景色が広がります。それをみんなで一緒に見たいと思います。いいですか。お釈迦様が、菩提樹の木の下で見た風景ですね、はい。だからそれがどういう風景だったのかを今から言葉を使って説明します、ね。でその言葉を使って説明したことを、休憩を取ってから、実際に瞑想の中で体験してもらいますので、ね。そういうつもりで今から1時間ちょっとお話しすることは、その後の、実際の瞑想につながるんだっていうね、気持ちでどうぞお聞きください。ですか。今からお話しすることは、あ、なんかそういうなんかおとぎ話があったのねとかね、なんかどっかの お経にはこういうこと書いてありましたとか、そういう話じゃないんですよ。皆さんがこれから経験する話なんですよ。いいですか。お釈迦様って言ったで単なる赤の他人じゃないですかね。そんな赤お釈迦様というそういう赤の他人ではなくて、お釈迦様っていうのはじゃあ赤の他人、本当に赤の他人なのかという、実はそうではないんですよ。いいですか。だからなんか誰かの話ではなくて、これからお話しすることは皆さん自身の話です。そして皆さん自身が実際に経験できる話です。ですか。そこをきちんと踏まえた上で、ちょっと集中して1時間だけ集中してください。話を聞いて、でその後実際やりましょう、ね。場所としてはね、これは、ここ以上にふさわしい場所、ちょっと日本でありえないんですよ、本当に、ね。私もまだね、ちょっと自分自身の大きなあの瞑想道場持ってないので、いろいろ曲がりして今やってるんですけども、昨日は、愛知県の江南市のね、あの西山浄土宗のね、お寺でやらせていただいて、ね、いるんだけども、まあ、どうこうどう考えたってここ以上にね、素晴らしい場所は日本にはないと思いますので、ね、でここでできるっていうね、ものすごい幸運を我々は与えられたわけなんですよ、ね。まあ、それは、まあ、ここの会社住職のね、あのご好意、ね、あのよってですけども、ですからこのチャンスを逃すわけにはいかない、ね。このチャンスを徹底的に使わせていただきたいと思いますので、ね、そのつもりでやってください。ですから本当このチャンスないんですよ、ね。あ、また明日もできないですよ明日、ね。もうまあ、私らとしてはこれを1年に1回ぐらいやっていきたいなとは思ってますけど もうそんなことを断られたらそれまでですね。なので、なんとかね、この 与えられた一回きりのチャンスを、まあ、このチャンスが続くことを願ってますけど、まあ、少なくとも今日は与えられたわけですから、このチャンスを生かしきりたいと思いますのでね、よろしくお願いします。いいですか。はい。でそれでね、話の前提があります。どんな話でもね、話の前提と文脈があるね。でその文脈っていうのはさっき説明したように、マインドフルネスっていう、まあ、これ英語ですよね。マインドフルネスっていうこの英語の、まあ、外来語ですね、カタカナの言葉が、今飛び交っている、ね、でそれは一体何なの。でその一方でこの、今我々がいるのは日本の浄土系の仏教の生まれた場所ですね。何回も言いますけども、ここは、法然上人がね、生涯の終わりの頃に念仏三昧の、ね、生活をされていた場所です、ね、数少ないお弟子さんたちと一緒に。でその場所の後に江戸時代になってお寺が建てられた、ね、それが今の法然院という、まあお寺ですね、として、ね、浄土宗のお寺として名刹として今伝わってきている。だけどもその元は、大きな柄なんか何もなくて、まあ、多分本当にあばら屋みたいな、ね、雨露をしのぐ程度の、小屋しかなかったんだと思いますけども、そこで念仏三昧をされていた、されていた、ね、だからまさに、原点ですよね、でそういう場所に立っている。でこの2つは普通は全然関係ないものとされているんですよ。ですか。一方でこういう、生阿弥陀仏の原点の場所がある。それから一方でなんか外来語の英語のマインドフルネスという言葉がある、ね、これ普通つながらないんですよね。であんまりつなげてあんまり皆さん考えてないし、ね、だけどもこれつながらないどころの話ではなくて、なぜか分かります。だと今お念仏って言ったじゃないですか。マインドフルネス、念仏の念なんですよ。話違うじゃないですか。え、だから、ね、お念仏の念がマインドフルネスだったらば、お念仏とマインドフルネスは関係ないなんて言えるわけないじゃないですか。ねえ、ですか。でこれはちょっと今私はもともと私はね、うちは私山下家っていうのは浄土真宗さんですね、東本願寺さん、石川県なんてね、私の父親の実家がね、だからまあ私は真宗門徒、家の宗教としては真宗門徒で、だけど母親の方は日蓮宗で、で日本仏教のお坊さんとしては曹洞宗のお坊さんになって、でその後20世紀になってからミャンマーへ行って寺場の陸になって、でそれから今はワンダルマ仏教僧っていうね、これは地球上に私しかやって、お前自称だろうって言われる、まあ、自称なんですけどね、どこにもワンダラ仏教僧あれないんですけど、まあ、一応正式な私は曹洞宗のお坊さんと寺場の比丘は、これはまあ正式に得度したので、まあ、それは一応正式なんですけども、ワンダラマ仏教というのはこれはちょっと私が自称してるだけで、だけども、まあ、一応そういう立場を取っています、ね、はい。で今日はね、その一方でマインドフルネスっていうものがある、一方で浄土系の仏教がある、これ全然つながらないように一見見える。だけどもマインドフルネスっていうのは何かって言ったら念になって、念って言ったら怨念仏の念になったら、こんなつながらないところの話でなくなっちゃいますよね。でそしてで私が今言った曹洞宗なんだけども、曹洞宗だったんですけども、曹洞宗の中で一番聖なる言葉っていうのがあって、聖なる言葉は非思量っていうのがね、曹洞宗の中で一番聖なる言葉なんですよ。非思量ね、非はあらずの非ですね、で思は思うですね、量は測る、ね、非思量、ね、これはまあ座禅やってる人はみんな聞いたことあるはずですけれども、で曹洞宗の座禅っていうのは何なのって言ったら、一言、まあ、いろんな一言で言えばいくらでも言えるんだけども、まあ、まあ、誰もが納得する言い方と、非思量の座禅というのが、まあ、曹洞宗の座禅なんですよ。で、これは全然、転居があって、それは、まあ、曹洞宗の一番大事な座禅の 本師匠っていうのは不感座禅儀っていうのが、で、まあ、道元禅師が、京都の宇治のあたりにいらした時ですね、あの書かれた本物 でその不感座禅儀の中に資料っていうのがあって、でそれが座禅の一番のエッセンスだよっていうのが、誰もが認めるね、外市の人は全員が認める考え方なんだけども、で最近私が言ってるのは、筆資料っていうのは何なのって、筆資料を、今訳すとどうなるかっていうと、はい、マインドフルネスになるんです。でこれはね、なぜ筆資料がマインドフルネスかは、7月ぐらいですかね、7月ぐらいの、ポッドキャストに徹底的に話してますので、6月から7月にかけてですね、あの興味があったら、一方のポッドキャストを何週間分か下がっ、あの、遡って聞いてください。ですか。で曹洞宗の場合、筆資料が一番大事で、その筆資料は何かって言ったらマインドフルネスだってね。ね、これだけでもちょっと筆資料、あの曹洞宗の人がこうかなりえーってなっちゃう考え方なんですけども、まあ、それでもね、一つ筆資料とマインドフルネスというのはそのまま語学的にはつながらないじゃないですか。でもこの瞑想の体験的にはもろにつながるんですけれども、まあ、一応語学的にはつながらないですよね。だけどこのお念仏となったら、お念仏の念っていうのはこれ何かっていうと、語学的に、ね、マインドフルネスになっちゃうんですよ。 でそれがどういう背景のもとで、なってきたのか、あるいはごめんなさい、もうちょっと言うと、そう言っても全然なんていうかな、浄土系の人たち自身が多分反対されるってのは分かってるんですよ。それは分かってますあのでそのあたりをね、丁寧にちょっとほぐしていきたいと思います。でどういうお話かっていうと、今、もう一回言いますよ。マインドフルネスっていうこのカタカナの、カタカナの要するに英語ですね、言葉に代表される運動が非常に強烈なものとしてある。そして一方では、浄土系の仏教がある、あるいは曹洞宗の禅宗の、座禅がある。でそしてこの2つが、この2つのグループは、今までつながらなかった、そしてつながらないどころか、つながらないどころか、まあ、お互いをっていうよりか、ちょっとあんまり関係が良くないっていうね関係が良くない、関係が良くないってことは、お互いに否定して、お互いでもないですよね、否定する関係にある、まあ、特に禅宗がその点は非常に明らかで、まあ、曹洞宗の禅僧たちがマインドフルネスをかなり否定している。それをなんか陰口でこそこそ言ってんじゃなくて、仏教雑誌のインタビューでね、堂々とマインドフルネスはダメだってね、あの禅僧たちが言ってるんですよ。でこれは誰、あのみんなが読める公の場の公のインタビューの公の発言として言ってるわけね。だから要するに曹洞宗の座禅とマインドフルネスの相性が悪い、ね。でお念仏とマインドフルネスっていうのも、まあ、普通はつなげて考えてはいないんですよ。つなげて考えてる人って一人もいないじゃないですか。大抵はもともとお念仏やってたんだけど、最近マインドフルネスやりますとかねいう人で、お念仏を否定してマインドフルネス走るとかねいう、お念仏を裏切るのかとかね、まあ、そういう流れになっちゃってるわけですよ。だから要するにお念仏とか止観多座を裏切ってマインドフルネスをやる。だから当然それはあんまり関係よくないじゃないですかね。でじゃあこの2つのものはそういう相反するものなのか、ね、でそれはイエスでもありノーでもある。でイエスっていうのは今までのマインドフルネスの理解だったらば、ああそれはやっぱりぶつかっちゃうよねっていう話なんですよ。今までのマインドフルネスの理解だったらば、止観多座とは相入れないだろうな。今までのマインドフルネスの理解だったらば、南無阿弥陀仏とは相入れないだろうなっていうことなのね。ですか。でだから、非常に激しく禅僧の人たちが、あるいはお念仏の人たちが、 マインドフルネスを否定する。これ分かります。なぜ今までのマインドフルネスの理解だったらそうならざるを得ないんですよ。ですか。じゃあそれがそのマインドフルネスの理解というのは正しいの、私は正しくはないと思います。っていうかこの私の一方案の活動が、このマインドフルネスをどう理解するかで、非常に特徴ある活動をしているというのは、ね、皆さんご存知というか一応ご存知の上で来ていただいてもらわないとちょっと困るんですけども、で今からお話しするのは今まで普通に、言われているマインドフルネスの理解から一歩進めた理解です。いいですか。だから皆さんが普通になんか雑誌だとか、NHK の番組だとか、であるいは本だとかね、今本屋行けばマインドフルネスコーナーってあるじゃないですかね。マインドフルネスコーナードバーってあってね、でマインドフルネスコーナーにドバーっとあるような本に共通されたマインドフルネスの理解から一歩進めた理解をします。これは勝手に進めてるんじゃなくて、進めないとマインドフルネスの本当に理解できないよねっていう思いからね、もちろんしてるんですけれども、それをご理解ください。よろしいですか。これで一応整理されましたね。大丈夫ね。繰り返しますよ。今マインドフルネスっていう非常に大きな運動がある、そしてもうその一方で、禅宗だとかお念仏だとかの日本の、今まで通りの、仏教がある。そしてそれを2つはあんまり関係が良くないっていう面があって、でその関係が良くないのは、その今までのマインドフルネスの理解だとどうしても関係は悪くならざるを得ない、ね、ですよ。それは認めます。で私がこれから提示するのはそれは今までのマインドフルネスの理解であって、そしてそれは多分ポイントを外したマインドフルネスの理解であって、本当にマインドフルネスを理解したならばそうはならないだろうっていうね、いう話ですね。でもし本当のマインドフルネスを理解してもらえたら、さっきも言ったように曹洞宗の一番大事な非資料っていうのが、資料とは何か、これマインドフルネスです。これもう私は言い切ります。曹洞宗三十何年前に曹洞宗で得度して、それからミャンマーでテラバドをきちんとやった人間が、この2つの伝統両方とも見た人間がはっきり言います。非資料とはマインドフルネスです。いいですか。そしてその理解でもって、お念仏の方を見ていくと、これはかなり、全く違う風景が見えるんではないかなって思います。いいですか。今日はねその話をしますのでよろしいですかね。だから普通のマインドフルネスの、解説とかではないですよ。ですか。でもそうなんだけど、今マインドフルネスの、マインドフルネス特にセラピーですね、セラピーの中心の人は熊野弘明さんですよね、早稲田の教授のね、まあ、NHK のマインドフルネス関係の番組は全部熊野さんが中心になってね、されてるけども、でそうなんだけど、ご存知だと思うけどね、今年の1月にね、私と熊野さんが新宿の朝日カルチャーで対談して、でその時に、熊野さんにこの新しいマインドフルネスの考え方を、提示して、熊野さん自身からちょっと賛成をいただいて、たので、まあだから今のメインストリームのマインドフルネスの人に対してこの一歩を踏み出さなきゃいけないんじゃないのっていうね、ことを提示して、ある程度まではね賛成いただいたので、だから私が今から提示するのはそれほどポイントを外してないんではないかなと思ってますね。あとまあもちろん、あとご存知のようにね、私と藤田一生さんと、あと永井仁先生ですね、哲学者のね、が今まで4回提談して、そのうち3回分が、仏教三禅を哲学するっていうね本の中でまとまっていて、その中で永井さんと私はもうバチバチやってますけども、それ読まれてもまあ、この新しい考え方っていうのが、きちんと正統的な哲学の方からもね、 まあ、指示とは言わない、まあ、でも理解はされているのではないかなと思います。ですか。はい、その前提で聞いてください。いいですか。で、じゃあそもそもね、マインドフルネスってもうざっといきますよ。今日はあんまり時間がないのでね、このマインドフルネスって一体何なの。で、皆さんがあんまり仏教とか勉強してなくても、マインドフルネスっていう言葉は皆さんの中にもう届くはずです。皆さんが普通に本読んだり、普通に雑誌を読んだり、そういう生活をしてたらね、私も本なんか一切読みませんとかね、私雑誌とか一切読みませんだったら、マインドフルネスは聞いたこともないでしょう。だから皆さんが、まあ、少なくとも雑誌を読む、本を読む、本屋さんに行く、それでマインドフルネスを知らないとかありえません。なぜ本屋さんに行けばマインドフルネスが洪水のようにあるじゃないですか。雑誌を開けばマインドフルネス特集を洪水のようにやってるじゃないですか。で、この間のプレジデントウーマンっていうね、あのプレジデント姉妹誌のね、が取材に来て、あの多分あと秋のね、プレジデントウーマンのマインドフルネス特集がまた載りますね。だから男性向けの雑誌も女性向けの雑誌ももうマインドフルネス特集ばっかりじゃないですかね。だけどもこれあくまでマインドフルネスであって、これあまり仏教とは関係ないというふうに普通思いますよね。で、これ理由があって、なぜ仏教隠しをしてるからです。隠してるからなんですよ、ワンダに言うと。で、隠してるっていうのか、なんか後ろめたくて隠してるのかってね思うかもしれないけど、ちょっと理由があって隠してるわけね。で、なぜ、マインドフルネスっていうのは今主に3つの、分野ですね、セラピーと社員研修と、それから教育ですね。で、この3つの分野でマインドフルネスっていうのが言われていて、で、この3つの分野に共通することは、これあくまでも、なんていうかな、パブリックな分野であって、1つの宗教っていうとどうしてもセクトになってしまうので、仏教っていうものを看板は出せないんですよ。それは分かりますよね。病院ね、心療内科へ行って、うつで悩んで心療内科へ行って、マインドフルネスセラピーを受けたいって言った時に、これ仏教ですよって言われたら困っちゃうじゃないですか。ね、だって仏教徒じゃない人も病院行くわけだし。で、特にまあ日本だけじゃなくて、これはもともとアメリカで生まれてますから、だからアメリカの病院でこれ仏教ですよねなんて言われたら、キリスト教の人みんな行けなくなっちゃうわけね。だから当然仏教っていうのは言えないわけなんですよ。で、それからもちろん社員研修も当然そうですよね。Google が有名ですけどね、 Google でマインドフルネスの、講座をね、Search Inside Yourself っていうね、そういうコースを作ったね、それはあくまで Google の人、社員向けなんだから、これ仏教ですよなんて言ったら、また Google の社員だって別に全員が仏教徒であるわけがなくてね、だからそれは当然仏教ってのは言わないわけですよね。で、教育なんて、まあ、まさにそうで、だってアメリカの普通のパブリックのね、小学校でマインドフルネスを教えるわけですよね。その時仏教を教えますなんて言ったらとんでもないことになるじゃないですかね。ね、キリスト教の親たちがみんな文句言うわけですよ。ね。だから当然仏教っていうのは出せないんですよ。そういう理由で。で、この、仏教を出せなかったアメリカのマインドフルネス運動が当然日本にやってきたから、日本にやってきた時も仏教っていうのが表には出ないです。ね。で、それで、例えば熊野さんが言ってたんですけども、言われてたんだけども、NHK がマインドフルネスの番組を作った時に、仏教っていうのはちょっと隠してください。宗教的なものちょっと隠してくださいって言われて、まあ熊野さんはまあしょうがないと思ったんだけど、まあでも熊野さんはもうこれ以上仏教を隠すのはもう出ないとかね、なんかこの間私に話されていて、だから今までは仏教を隠さなきゃいけなかった。ね、それはそういう、それなりの理由があって、ね、でもそれが大きな混乱を生んでしまった。なぜ？だってどこがオリジンか分かんないじゃないですか。で、多くの人がね、マインドフルネスでアメリカ生まれとみんな思ってるんですよ。でも思っても無理はないんですよ。だってそういうふうに紹介されてきたから、ね、マインドフルネスセラピー誰が作ったの？ジョン・カバット・ジンさん。ジョン・カバット・ジンさんってアメリカ人ってね。 Google のあれは誰が作ったの？ね、Google の社員の人。ね、まあ、その人はシンガポールの、あの中華系の人なんですけど、まあ、それでもアメリカ人ですよね。だからみんなアメリカ人が作ってるんですよ。ね、だから、マインドフルネスアメリカ生まれだと思うかもしれないんで、これはとんでもない話で。で、マインドフルネスどこ生まれかっていうと、インド生まれです。インド生まれ。いいですか？いつ？ 2500 年前ですね。どこで？ブッダガヤの菩提樹の木の下でです。いいですか？ また適当なことを言ってと、まあ、どうぞ思うでしょうけども、いやそんなことないですよ、ね、いいですか。もう一回言いますよ。マインドフルネスっていうのは2500年前のインドのブッダガヤのブダイ菩提寺の木の根っこの下生まれです。いいですか。でそれがはるばる旅をしてアメリカにたどり着いて、アメリカ人はプラクティカルな人だ、プラグマティックな人だから、セラピーだとか社員研修だとか教育だとかにうまく翻訳して、でそれでセラピーや教育や、社員研修で使われて、でそれが日本へ来たっていうのはそれだけの話なんですよ。ですか。じゃあちょっと待って、ちょっと待って、じゃあちょっと待って、だって2500年前のそのブッダガヤの根っこの菩提寺の根っこの生まれだったらば、だってそこから来たのが、この法然にも流れてるはずだし、永平寺さんにも流れてるはずだし、高野山にも比叡山にも流れてるはずなんだけども、じゃあなんで日本仏教の人たちが今こんなにマインドフルネスに対してちょっと冷たい態度を取るのってね、おかしいじゃないですかね。おかしいと思いません。2500年前に同じものが生まれて、でそれがぐわっと来てアメリカ経由で日本にやってきました。で一つが、まあ、日本仏教はメインな中国朝鮮半島経由だから、中国朝鮮半島経由でやってきて、これがついに2500年後に日本で出会った時、おお懐かしいねって抱き合うはずじゃないですか。わかります何言ってるか。で抱き合わないんですよ。抱き合わないから何してるか、うさんくさいやつだってね、そういう扱いをしてるわけね。変ですよね。だって同じものだったら会ってやって、あ同じだ、私の双子の兄弟だって思うはずじゃないですか。すぐに分かるはずじゃないですか。ところが分かんなくて、うさんくさいやつだなこいつは、なんかわけわかんないから、もうお前あっち行けってね、そういう扱いをされちゃったんですよ。なぜ、不思議でしょ。まあこれにはちょっといろんな理由があってそれは仕方がない理由と、これもうちょっとどうにかならなかったのっていう理由と両方あるんですけどね、っていうのは、私自身、さっきも言ったけど、私自身、外州の、シカンタザでバリバリシカンタザで、まあ、一番日本で一番厳しくやってるっていうね道場、安泰寺っていうね、今昔京都の高神にあったんだけども、私がいた頃は、兵庫県の田島にね今移って、今でもやってますけどね、やってシカンタザやってた人間が、まあ、アメリカへ行って、でアメリカでマインドフルネスっていうものに出会ってた時に、私は正直分かんなかった。分かんなかったっていうのはどういうことかっていうと、私が曹洞宗の中でシカンタザをバリバリやっていたその経験の中 には私が今アメリカで出会っているマインドフルネスっていうのはないんですよ。これ一体何なのか分かんなかった。その頃私が出会ったのは、まあ主にティクナタハンサーのマインドフルネスですけどね。でティクナタハンサーが Be mindful とかね、でミラクルオブマインドフルネスとかね、まあそんなもう一言目には二言目にはマインドフルネスかあの人は言わないんですけども、で言われてるんだけども、このティクナタハンサーが言われてるマインドフルネス何言ってるのか、これは一体私はそんなにそんな隅の方でやってたわけじゃなくて、シカンタザのど真ん中でやってた人間なんだけども、ど真ん中でやってた人間の経験の中にマインドフルネスがなかった。っていうのは個人的にはあるんですよ。だから、それはもう30年前の話なんですけども、まあ、30年前に私がアメリカ行って、それで、そういう経験をした。だから、まあ、普通よりかかなり早めにそういうマインドフルネスに出会ったわけね、私と福士大師匠さんという人はね。でそれから何十年後かにマインドフルネスがとうとう日本の本土までやってきてね本土までやってきて、私はアメリカで出会ったんだけど、それがとうとう本土までやってきて、本土で、日本仏教の多くのお坊さんたちと出会った時に、私が30年前に感じたリアクションをまさに彼らはしてるんですよ。だからものすごく分かるわけですか。分かりますね。いいですね。私らがたまたまアメリカに早めに行かされて、二 通の人たちよりか20、30年早めにマインドフルに出会って、でその時に自分自身が、山下自身が感じたリアクションを今の日本のお坊さんたちがマインドフルネスに対してやってる。だからこれ分かるんですよ、なぜ彼らがそうするのかも。ですか。だから私は彼らを否定し非難しているわけじゃなくて、だってなぜ20、30年前の私自身だったんだから。ですか。じゃあだけどもこれも変ですよね。もしマインドフルネスというのが2500年前のインドのブッダガヤの五大寺の木の根っこ生まれであるんだったらば、それは当然中国朝鮮半島経由で日本の曹洞宗にも浄土宗にもあるべきであって、でそれがたまたまアメリカ経由で日本に来た時に、わあ懐かしい、あなたと私は全く同じものだねって抱き合って喜ばなきゃいけないじゃないですか。何言ってるかわかる。だけど私らは抱き合えなかったんですよ。なぜ、うさんくさいやつだと思ってね、理解できなかったんですよ。なぜこんなにずれちゃったの。これにいろんな理由があるのね。面白い理由が本当にたくさんあって、はい、じゃあまずね、話で分かりますね、何言ってるか。全然ピンとこない、大丈夫。マインドフルネス聞いたことないって言われちゃうと、全部この私の話が全部前提条件大崩壊しちゃうので、何言ってるか全然多分分かんないと思うけど、まあ一応今日ここ来てる人はマインドフルネス、マインドフルネス最近聞くけど一体何なのっていう興味でもって来てるはずですから、まあ理解していただけるかなと思いますけども、じゃあまずね、マインドフルネスっていうのは当然英語ですね。いいですね。でこの英語ってことはどういうことかっていうと、何かの翻訳ってことですよね。ですか。ですが、まず、マインドフルネスっていう英語がいきなりパンってあるんじゃないんですよ。でマインドフルネスってこれもあくまで翻訳なんですよ。これまず押さえてください。ですか。西洋のいろんなものは西洋で生まれたから翻訳じゃなくて西洋起源ですけども、マインドフルネスは西洋起源ではないです。どこかというとインド起源だから。だからインドの言葉の翻訳がマインドフルネスなんですよ。いいですね。これまず押さえてください。そしてそのインドの言葉って何なのって言ったら、これはサティっていうね、パーリー語、これはまあサンスクリットシュムリティなんだけど、まあ一応今サティにしますね。サティっていうパーリー語の英語の訳がマインドフルネスですね。ですか。じゃあサティっていうのは仏教においてどのぐらい大事なものなの。まあ、仏教ってあって八幡四川の訪問とか言ってね、言うし、仏教だっていろいろあるよ ね。大きな図書館、何万冊っていう蔵書があって、何万冊っていう蔵書の中のまあ一冊ぐらいに当たるのがサティなのかって言ったらとんでもなくて、サティっていうのは仏教そのものなんですよと私が勝手に言ってんじゃなくて、これは山下の意見じゃなくて事実としてそうなのね。なぜ仏教って普通、まあそれは仏教いろんなあるし、浄土系 の浄土門が不浄土門かとか、まあいろんなこと言い始めたらきりないけれども、じゃあ仏教って一体何って、これはチベットの人もテラバダの人も日本東アジアの大乗仏教の人も全員が一致して、まあ、ここだけは喧嘩しないのは、ね、他はもうやたらに喧嘩するけども、まあ、ここだけは喧嘩しないのは死体発祥道ですよね。死体発祥道、死体大丈夫ね、空中滅道、ね、人生は苦である、それには原因がある、その原因を取り除けば苦はなくなる、ね、そしてその方法、ね、空中滅道、ね、でそれはお釈迦様がいつ説かれたの。それは、お釈迦様が菩提樹の木の下で真理を悟って、それはブッダガヤというのは田舎なんですよ、田舎ね。まあ、ね、田舎で静かに座禅してたわけね。でその後、まあそこで、真理を悟って、でこっちほど田舎だから周りにあんまり人いないわけですよね。だからやっぱり東京とか京都行かなきゃいけないわけですよね。でそれに当たるのがバラナシですね、バラナシ。今でも、スピリチュアルキャピタルとかね、言われて、ね、まあ、インド旅行のツアーの中には必ず組み込まれるね、とこですね、アムガンジス川の河畔のね、そこへ行かれて、まあ、そこのディアパークってね、ところで、説教を始められた、ね、 でその時に最初に言われたのが死生八、あ、ごめんなさい、死体八正道ですね。空中滅道、ね、苦である、人生は苦である、それには原因がある、その原因を取り除けば苦しみはなくなる、でそしてその方法ですね。でその方法だから、この死体八正道、これについてまた話すとまだキリがないんですけれども、この方法を、なんだろう、だこの方法になる前にこの死体ですね、苦渋滅道で、これでどれだけ興奮できるかじゃないですか。ですか、これワクワクしません？っていうかワクワクしてもらわないと全然困るんですけどね。だって苦しみなくなるって言ってるんですよ。苦しみってどんな苦しみでしょうかね。お金がない苦しみとかそんなものを問題にしてないんですよ。人間の苦しみの最たるものって何ですかね。生と死の問題に決まってますよね。何皆さん一番怖いんですか。病気ですか。病気じゃないですよね。死ぬことですよね。病気が怖いのは死ぬ、病気によって死ぬかもしれないから怖いわけで、だから一番怖いのも何言ったら死ぬことなんですよ。地震が怖いとかね、原発が怖いとかね、まあ、それもそれも悪くやるけど、それなんで怖いのかって、それで死ぬかもしれないから怖いわけですよね。だから人間にとって一番怖いのは死ぬことなんですよ。いいですか、ね、でその死ぬことの苦しみを乗り越えられるって言ってるんですよ。苦渋滅道って、これドキドキしません？ワクワクしません？まあ、普通ワクワクしないんですよ。なぜ？どうせ乗り越えられるわけないだろうと思ってるからですよね。そんなこと言ったって、そんな死ぬ苦しみは乗り越えるわけないでしょってね。だからまあせいぜい、まあ、お金の苦しみとかねその程度、仕事がない苦しみでね、あのアベノミクスがうまくいって、ね、あの今雇用がどんどん上がって、あ、ようやく正社員になれてよかったっていうねぐらいの苦しみだったらね、安倍さんに頼めばいいけどもね、あのお釈迦様を保証してるのはそんなんじゃないんですよ、ね、本当の苦しみを乗り越えることができる。はい、そこでそんなうまい話あるわけないだろうってなるのか、もしそんなうまい話があったらそんなすごいことなんだけども、これじゃあちょっと話で話を聞くかってね、なってで、まあ、一応話を聞いてください。ですか、でそれでその苦しみがなくなる、ための方法っていうのが、8つのものとしてあるね。ここに書いて、あ、これあんまりちょっと印刷良くないけど、八正道っていうのがあってね、この8つのものをすれば苦しみはなくなるよねっていう、そういうふうに仏教っていうのは基本的には構造としてできているわけなんですよ。いいですか。仏教っていうのは何？苦しみを本当に乗り越えるための宗教ですよね。そしてそのための方法っていうのが八正道、ね、これが最初の最初、お釈迦様が、宗教デビューをされて、言われた時が、この八正道を言われたですね。でそうなんだけども、八正道って見たって何？最初に正しい正見、正しく見る、ライトビュー、あのサンマディティ、2番目が小思維、ライトシンキングね、あの、あ、ごめんなさい、ちょっとこれがあれか、あ、大丈夫か、あ、大丈夫だね、正語、ライトスピーチね、あのなんか分かったような分かんないじゃないですか、こんなもんね、あなた正しく見なさいよって言われたら困りますよね。でこう正しく見なさいよって、自分は正しい生き方をしてるぞっていうもの同士で喧嘩したのが今の世の中ですよね。わかります、ね、だからこの八正道っていうのは、それだけではちょっと成り立たないんですよ。あまりにも暴爆としちゃっていいですか。でそれで八正道の8つのうちのどれか1つを選ばなきゃいけないかっていうと、7番目の ところに少年っていうのがありますね。でこれの言語はサンマーサティです。サンマーっていうのは正しいってことでね。でサティっていうのがさっきから言ってたマインドフルネスの言語ですね、オリジナル。はい、ここから来てます、マインドフルネスっていうのはですね。マインドフルネスっていう英語はインドの翻訳語である。インドのどういう言葉のって言ったらサティっていう言葉ので、サティっていうのはどこで仏教で登場するのって言ったらもう一等最初ですね、8番目の八正道の7番目サンマーサティとして登場するね。で、この、サティっていうものがあって、これがマインドフルネスのオリジンである。でそれをお釈迦様は最初の最初から言われている。でじゃあこれは最初の教えであって、その後どんどん教えることが変化したの、まあ変化したとも言えるし、してないとも言える。なぜお釈迦様の遺言っていうのが今度はまたサティなんですよ。お釈迦様の遺言っていうのは不法律って言われてるけども、まあそれは要するにずっとマインドフルネスでいなさいよっていう言葉を残されて亡くなっていかれた。つまり最初と最後は全部サティでできているのね。はい、であるならば仏教っていうのは最初から最後までサティである。でそしてそれが英語にマインドフルネスとして訳されて、でそれはアメリカが宗教、セラピー、あ宗教はごめんセラピーやね、あの社員研修やあのそういう分野の中でうまく活用して使われてね、いるとなったら、今のマインドフルネスっていうのはものすごく正統的なものだとも言えるわけじゃないですか。だけども不思議、さっき言ったように不思議なことが起こっている。つまり、サティっていうのがそんな風に仏教の根幹なところにあるんだったらば、日本仏教だって仏教なんだから、当然それはこの日本仏教の中にも流れてきていて、でしっかりとサティが流れてきていて、そしたら日本、あの中国朝鮮半島を通って日本に来たサティと、それから、アメリカ経由で来たサティが出会った時に、双子の兄弟として涙の再会っていうね、2500年を経た涙の再会になるはずだったんですよ。それがならないわけ、変でしょ。この偏差加減って分かります？なんかおかしくなったんですよ。どこがおかしかったの？はい、これにはいろんな理由があります。で、このサティっていうのはじゃあそもそも何っていうのが大問題じゃないですか、ね、で、それとサティがどういうふうに翻訳されたかっていうのも大問題で、で、サティっていうのは英語にはマインドフルネスなんだけども、翻訳された時にはこれは念と翻訳されたわけね。念っていう漢字を当てられたわけで、そして念っていう漢字は今の中国人台湾人に聞いてみてください。この念っていう漢字を見せて、これどういう意味って聞いたら、彼らは必ず答えます。これは think って意味だよってね、考えるって意味だよって。高松さんそうですよ ね、普通そう、私も台湾人に直接聞いてますね。マインドフルネスって意味はないです。普通の台湾人、あ要するにこの仏教の文脈を離れて、念っていうのが台湾人の普通の日常会話の中でどう使われるかっていう意味ですよ。わかる ね、それは単なる考えるっていう意味にとってるんですよ。でそしてこの念っていうのをもっと、漢字的にあの分析していく と、白川静香さんなんかだと、このたあの入れ物があって、入れ物に蓋をする、で入れ物っていうのは心である、要するに心の中に、心に深く秘めているものだから、単に軽く考えるんじゃなくて深く考える、ね、っていう意味だ。漢字の念がね、ですか。でそういうふうにしてサティっていうのが念と訳されて、 伝わってきて、でそうすると深く思うぐらいの意味になってしまって、そこにはマインドフルネスっていう意味はないのね。だからマインドフルネスっていうのがアメリカ経由で来た時に涙の再開にはならなかった。じゃあ非常にここで難しい選択を迫られるんですよ。日本仏教だけやってるとわからないです、ここら辺は。で、私もわかんなかった。で、私はだから さっきも言ったように、ティクナサハンに出会って、ちょっと3時まで話しますね、ティクナサハンに出会って、わかんなかった。でもその後、ティクナサハンさん自身にお会いしました。これも京都でですね、1995年、まあ、オウムの直後だったんですけども、お会いして、うわ、何なんだこの人はと思って、このまあ素晴らしい人 でこの素晴らしい人がどうもマインドフルネスっていうところからこの素晴らしさが来てるらしいところが分かって、でそれからさらに追求していくと、もちろんマインドフルネスというのがサティっていうものから来て、サティっていうものを、実際に修行として伝えてきた伝統がこの地球上には存在していた。それはテラワーダ仏教というそういう伝統なんですよ。テラワーダというのはスリランカからタイ、ミャンマーへ流れた、今でも盛んに、非常に盛んに活動している伝統的な、まあ、いわゆる南方仏教とかね、いろんな言い方をしますけども、彼らがこのサティというのを非常に綿密に、修行して、それを伝えてきてくださっているんですよ。そしてそれは皆さんもやろうと思ったらできます。なぜ、テラバの先生は今日本にたくさんいらっしゃるし、で皆さんがタイとかミャンマーとかスリランカ行けば普通に、まあ、ちょっと英語できなければダメなんだけども普通にできる、ね、だからそういうサティっていうものを実践面として伝えてきた伝統が今でもあって、でそれを私らは、することができるんですよ。そして私はこのサティっていうものを実践の方から学ぶことができてたわけね。ですか。でも、じゃあ、それでもまだ問題解決つかないですよね。ブッダガヤの木の根っこから生まれたサティっていうものがずっと伝わってきた、テラバの国を伝わってきて、それがマインドフルネスと翻訳されて日本にもやってきた。そしてそのテラバダのサティのことは、私らは、実際に自分でも修行ができる。で、このサティっていうのは何なのかを自分で確かめることができる。でも、そして、でも、このサティが念っていうふうに簡訳されて、その念がこういうふうに伝わってきたときに、このマインドフルネスっていう意味が、どこかへ消えちゃったの、これはどうなっちゃったのっていう話じゃないですか、ね、でそうすると、じゃあこういう話はこういうことなの、サティの本当の意味はテラバーダには伝わってきたけども東アジアの中では消えちゃったよね、だから東アジアの仏教っていうのは実は仏教じゃないよねっていうとんでもないことになるわけなんですよ。わかります。でそれをそう主張している人も実はいるんですよ。いるわけね。これ非常にまずくないですか。これ戦争勃発しちゃいますよね。勃発するでしょう、これは。だって微妙なところでね、なんか対立ではなくて根本的なところでの対立だから、これは根本的に対立しちゃったらね、今のまあね、東アジア情勢と同じで、これは戦争にならざるを得ないような対立なんですよ。ですか。だからじゃあ戦争になったらはどちらかに味方すればいいのねっていう、そういう話でもないんですよ。で今日の話はどういう話かっていうと、今のままだったら戦争になっちゃうよねって話なんですよ。ですか。わかります。でも大きな戦争にならない小さな小競り合いの戦争はまあすでに勃発してるんですよ、今の日本で。これも事情分かってるなら分かってるはずです、ね、 じゃあどうすんのって話でしょ。事態がどれだけ深刻かって分かります？分かってます。ものすごい事態は深刻なんですよ、実を言うと。本当にだけどもでも実は事態は全然深刻じゃなくて、なぜ、これはものすごくいいチャンスなんですよ。どういうふうに言うと、念っていうものね、それが漢字の念っていう言葉のためになんかよくわけわかんなかったんだけども、これもしかしたら言語のサティに戻って、サティの意味を、幸いなことにテラバーダに伝わってきた意味があって、テラバーダにきちんと伝わってきたサティの意味を漢字の念ということに入れていくと何かすごいことが起こらないかっていう話なのね。言ってること分かりますね。でその時に、実は、この今までのマインドフルネスの理解をもう一歩超えるマインドフルネスの理解もそこから実は生まれる、ね、それが仏教 3.0 なんですけども、これについても今からお話しします。ですか、でね、これ八正道いいですね。でも八正道じゃない方のページを取ってください。このこれね、4と5と6があって、このマインドフルネスの話の、難しさっていうのはどこにあるかっていうと、マインドフルネスは今までの我々の世界観を引きずったままでは絶対に理解できないんですよ。で、マインドフルネスを今までの世界観を引きずったまま理解すると戦争が勃発します。で、そのために禅僧たちや念仏の人たちがマインドフルネス批判に今なっています。ね。だけどもマインドフルネスっていうもともとね、ブッダガヤの菩提樹の木の根っこの生まれである、お釈迦様の悟りそのものである、ね、でその時にお釈迦様がそんなに単純な話をしてたのかで、してるわけないじゃないですか、ね、ですか。でこの4と5、これは第4図と第5図っていうの、これはもう今年半年ぐらい、一体私何回話したか分かんないと思うんですけども、第4図第5図がピンとこなかったらちょっと、私のポッドキャストとか本とかね見てください。で第4図っていうのはどういうことかっていうと、まあ私たちが一人一人が、私がいて、ね、誰かがいて、そういう世界ですね。まあそういう世界ですね。で第五図っていうのはこの私とは一体何かって尋ねていくと、この100分の1の存在としての私ではなくて、この世界をの外にいる私。わかります、ね、第五図の四角いものの外に、特に、この五の下の方の五ですね、空なるものって書いてあるけれども、この四角い世界の外にいて、この四角い世界を外から見ている意識ですね。つまりこの第四図っていうのは普通の世間の世界観です。世界っていうものがあって、私がいて、田中さんがいて、鈴木さんがいて、佐藤さんがいて、でそこにはいいものとか悪いものとかあって、 でも第五図っていうのはそういう世界観ではなくて、私っていうのは一体何って言ったら、私っていうのは実はこの世界の外に存在している。まあ、これ全然とんでもない話になってくるんですけども話になってくるんですけども、ですか。でこれについては、ね、も私も何百時間で話してますので、去年から今年にかけての私のポッドキャスト聞いてくださいね。これちょっとこんな強度で話せるような話ではないのでですか。そして、このマインドフルネスの本質っていうのは実は、この世界の外からの視線なんだっていうことは、これも何百時間で私は話しています、ね、何言ってるのか分からなかったら、まあ、何百時間かけて聞いてみてくださいですか。ですつまり今までのマインドフルネス理解というのは、これ単なる私が何かにいろいろ気づくって話になってきちゃうんですよ、ね、だから気づくって話だから、それ単なる思考の一種なんですよ。だからなんで禅僧たちがマインドフルネス大嫌いなのかって分かるんですよ。彼らはマインドフルネスは単なる思考だと思ってるから。だから禅僧たちにとって座禅というのは思いを手放すことなんだから、思考しちゃダメなんですよ。だからマインドフルネスなんかもうくだらないって彼らが言うのは非常によくわかるんだけど、これもう 100% 誤解です違う、マインドフルネスはそうじゃないのね。ですか。でその時に、この今日はどうしても話さなきゃいけないのが自力と他力の話であって、仏教史において自力と他力というのが大問題になってきた。でそれは普通は、自力をするのは立派な人たちで、我々はもうあの煩悩にまみれてるから、そんな自力的な修行なんかとても無理だから、だから私たちは浄土門だよ、そんなそうじゃないじゃないですか。そんな底の浅い話ですか。そんな底の話なんかしてないんですよ、自力と他力に関しては。ですか。そうじゃないですよね。そんな私たちはもう才能のない人間だから、あんな才能のある小道門の人たちのような修行ができませんとか、ね、そんな話じゃないでしょう。ですか。そうではなくて、要するに私とは一体何って話になってくる、ね、この第四図の世界を生きている私がやることは全部自力なわけね。そして私とは一体何っていうことを、探求していくと、私っていうのはこの世界の外にいるっていうね、いうことを仏教史の中でみんなが発見しつつあったですか。でその外の力を他力って呼んでるだけなんですよ。だけどもそれを第四図の中で理解しちゃうと、他力ってのはあくまでもなんか自分の外の存在であって、ですか。だから第四図の中の自分としてはその外に、外なるものとして存在しているけれども、それは実は、自分自身でもある、本来の自分自身でもある、そういう関係ですね。そういう自分っていうものの二重構造が見えてきた、仏教史のある時点においてですね。それで自力とか他力っていうことが大問題になってきたですか。じゃあそれはお釈迦様は問題にしてなかったのって言ったら、そんな話であるわけがなくて、このさっき言ったように八正道っていうのが7番目の少年っていうのはキーだって言いましたけども、なぜそうなの。さっき 7番目が少年っていうのは正しいマインドフルネス、正しいサンマーサーティーってね、正しいサーティーである。そこで全ての人生のゲームが変わる。でさっき言ったように、マインドフルネスであることで苦しみっていうものを根こそぎ私は乗り越えることができる。苦しみってそんな大し、あの、 そこらの尊重そこらの苦しみじゃなくて死ぬってことの苦しみですね。ですか、それを乗り越えることができる。なぜなぜそんな気づくなんてことぐらいでできるのってみんな思うじゃないですか、ね、なぜ気づくってことぐらいのことでそんな大それたことが言えるのってほら不気かと思うじゃないですか。そうじゃないんですよ。そうじゃなくて気づくっていうことはもう最初から自分の外から気づくって意味なんですよ。いいですか。この俺が気づくんではないんですよ。だからもう最初からこの大五図を前提とした話なのね。だけどもそれを我々は第四図の中で受け取っちゃったから気づくっていうのはそう大したもんじゃなくて、でそれによって前奏たちがそのマインドフルネスを大嫌いってこうなっちゃったんですよ。だけどもそれ全部間違っていて、前奏たちも間違ってるし、そういう誤解も全部間違っていて、でも最初からサティっていうのは、自分の外に立った意識の在り方を言っている。でその時に、発祥度で全部正しい正しい正しい正しいでしょ。でその正しさが担保されるわけね。そうなって初めて我々は正しいものの見方をできる、正しい思考のことができる、正しい言葉遣いができるってことなんですよ。ですか。はい。でそうすると、自力と他力っていうのが単になんかね、衝動ものなんか人たちは自力だけど我々はそうじゃなくてなんて話ではなくて、他力っていうのはその第五図の在り方ですね。そしてその第五図には苦しみはあるのかってないんですよ。苦しみが軽く減るんじゃなくて根こそぎないんですよ。いいですか。そしてそれをどういかに知るのかとなったら、あとは何するわけ。この第五図の私に帰依をするっていうね、生き方が残されているだけですね。さあこれから苦しみ、今10あるからちょっと頑張って9に減らして、ちょっと頑張って8に減らしてなんていう話ではなくて10あった苦しみがもともとはゼロなんだっていうねことに気づく。そしてゼロ、苦しみがゼロであるところに帰依をするね。それで全部解けるはずです。だからなぜ自力と他力ってことが大問題になってきたのかっていうのは、煩悩具足のダメな自分に気づいたからではなくて、まあ それもそうなんだけども、ダメな自分っていうのは単になんか性欲が強いとかそういう話であるわけがないじゃないですか、ね、女性を見るとどうしてもクラクラしてしまうとかそんな話じゃないんですよ。そうではなくて第四図の私ですね。で第四図の私である限りはもうどうしようもない。でもその私が実は第五図の私でもあるっていう奇跡なわけね。でその第四図と第五図、ごめんなさい、ちょっと第四図と第五図説明するともう100時間ぐらいかかっちゃうから、一応これは後で聞いといてくださいね。もう十分100時間かけて説明してきましたからね、その第四図と第五図ね、その私の本質は第五図の私なんだ。この奇跡なのね。で第四図の私と第五、第四図の私から見た第五図の私ってあくまでは他っていう関係にはあります。だけども第五図の私っていうのは本当の私でもあるから、非常に不思議な二重構造になってますよね。そして第四図の私はじゃあどう生きたらいいのって言ったら、第五図の私に帰依をしていく。そしてそれを完全に帰依した時にもう苦しみっていうのは一切ないです。苦しみが減るんではなくて一切ないです。どういう苦しみ。死ぬ苦しみがない。なぜ。死なないからなんですよ 生まれて死んでいく限りは苦しみはあるじゃないですか。でも生まれることも死ぬこともない世界だから、死ぬ苦しみってないんですよ。なぜ生まれて死ぬのは第四図の私だけですね。第五図の私はもう生まれてることも死ぬこともない。はい、これで全部説明ついちゃいますですか。だから念っていうのがサティである。でサティっていうのはこの第五図の私を自覚して第五図の私から全てを見ていくこと、気づいていくことですね。でその時に今マインドフルネスで、マインドフルネスで何て言われてる、好き嫌いなしに見なさいとかね、抵抗することなしに見なさいとかね、あるがままに見なさいとかねできるわけないでしょということばっかり言うじゃないですか、マインドフルネス先生たちってね。いかにもなんか頑張ればできそうなこと言うけど、できるわけないですよこんなこと。もし皆さんが第四図で頑張ってる限りは。だけど皆さんが第五図に立った時に今言ったことが全部自然と成り立っている。今更好き嫌いなんてないですよ。今更抵抗なんてないですよ。今更なんか物事歪んで見るなんてことありえないですよ。ねえ、もう心もどっか行かないですよ。だから完全に今ここにいるですか。そういう場所ですね。はい、でそれを本当に私っていうのは煩悩具足のどうしようもない自分として、そういうものは存在している。それは第四図でいる関係です。そうですね。だけどもこの私は実は第五図の私なんだ。そして第五図の私にナームをした時に、テイクレフュージをした時に、キエをした時に、我々はもうすでに救われている。ですか。その発見なわけね。はい。でその時に往生それに決まってるじゃないですか。浄土、それが浄土に決まってるじゃないですか。キリスト教的に神の国に決まってるじゃないですか。ね。でそれは神の国に入るのもとつつまく難しいぞとかね、浄土ってもう遠く遠い遠い遠い、とてもじゃないけど いくら高速のロケットでも行けないぞってね、当たり前ですよ第四図でいる限りはね。だけども第五図の私に行った時に一瞬でもそこに入っていく。だから宗教っていうのは、この二つの側面をいろんな用語で使っているだけですね。で問題はじゃあ最後にも残る問題は、第四図の私が第五図の私へどう転換するの、これがなかったわけ今までは。で今までは天才だけが入れたんですよ、ね、で私のもうやめますね、ちょっと時間来ちゃったかね。もう私の師匠の師匠の師匠の師匠が沢木小泥氏という人がいてね、あの人はもう簡単に入っちゃったのね。で入って何て言うかと、何にもならない座禅ってね言うてる。何にもならないよ、当たり前じゃん、もう何にも何かする必要ないんだから、第五図なんだから。だけどそれを聞いた弟子たちは第四図でそれを聞いちゃって、でそれで、ね、座禅したってわーって頭が混乱してね、全然呼吸すら見えないでね、ああ何にもなってないわってね、だから私は何にもならない座禅をちゃんとやってるんだってね、誤解しちゃうわけですね。みんなそうじゃないですか。でしょうがないんですよ、この第五図へどうやって入るかのインストラクションがなかったんだから。じゃあお釈迦様ってそんな無責任なことしたの、してないんですよ。お釈迦様もちゃんとインストラクションを与えてくれたんですよ。それが何、それがサティなのね。でこのインストラクションを受け止めそこになってきたわけ、我々は2500年前にすでにお釈迦様から与えられたインストラクションを我々は受け止め損ねたんですよ、2500年もの間ですか。だから今我々が言ってるのは、この2500年間受け止め損ねたほんの少数の人しか受け止めてこなかったものを真正面から受け止めようよねって、そういう話なんです。それが現代におけるマインドフルネス運動の意味です。でその時にそれはもう士官多座でもあるし生阿弥陀仏でもあるし、そんな日本の仏教と マインドフルネスぶつかるわけがない。もう外しのシカンタダの一番のポイントが資料で、資料がそのままマインドフルネスである。親鸞少年に何て言われてたか、少年がすなわち念仏である、正しいマインドフルネスが念仏である。当たり前ですよね。私の今日の話から言ったら当たり前でしょ、ね、ですか。そうしたら生阿弥陀仏とすれば本当に救われるのかなって言って不安だったじゃないですか。我々はね、救われるかもしれないし、そうじゃないかもしれないし、阿弥陀様っているのかもしれないし、いないのかもしれないし、ね、いないのかもしれない、どうなっちゃうんですか本当にね。だけど今はもう疑いは一切ないです。いいですか。それがサティっていうことで全部はっきりする。すごくないですか。でもすごだってサティっていうのは最初からお釈迦様言ってるんだから、だからその後の2500年間にいろいろ発展した仏教っていうのはそのサティの中に全部含まれた、当たり前の話で。サティっていう中に禅も念仏も浄土も真言宗さんも天台宗さんもテーラバダもチベットも全部含まれる、ね、そういう話なんですよ。ですか。はい、じゃあまあそれは単なる宣伝目であって実際にそれをやりましょうね、この、とこでね。はい、 でもねちょっと今ごめんなさい、時間管理をあれしてるんだけど、まあまあいいよいいよね。じゃあ今からね、その本堂の方へ行って、南無阿弥陀仏をちょっとお唱えしたいと思いますね。はい、じゃあちょっと鐘だけね一応鳴らしておきますね。